開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。
皆さんこんにちは。パデコ教育開発部の西原です。本日はパデコ経済社会開発部雇用政策専門家の田辺さんをゲストに招き、雇用政策や職業訓練教育、また SDGs への貢献についてお話しいただきました。教育とは切っても切れない雇用と労働について、教育とのつながりや視点の違いも含め、SDGs におけるその重要性についても語ってもらいます。アンカーは教育開発部のバネッサが務めます。ぜひお楽しみください。
皆さんこんにちは。今日は、社会開発部から、田辺さんをゲストとしてお招きしています。田辺さんこんにちは。
どうもこんにちは。
こんにちは。はい、こんにちは。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、田辺氏はですね、パデコの社会開発部の中でも、雇用政策専門家としていろいろな案件に従事されているので、今日は、その、分野を、中心に、雇用政策がどういうふうに、SDGs と関係していて、どういうふうな案件を今までされてきたのかという話をいろいろ聞いていきたいと思います。田辺さん、ではまず、はい、簡単な自己紹介お願いしてもいいですか？
はい、田辺です。よろしくお願いします。はい、私、簡単にちょっと振り返ると、大学を卒業した後に就職したのが、厚生労働省の下にある外郭団体ですね。そこが途上国向けの食料訓練を支援する事業をメインにやっていたので、そこに就職することができて、そこに14年9ヶ月ぐらいですか、いたことがあって、その中で、この特に食料訓練ですね。ティベットの中でも食料訓練に関するものを、学ぶことができました。で、その後にコンサルティングを行っている会社に2社いて、引き続きですね、このティベットの分野に関わる仕事を、これまで続けてきています。
もう長いですね。もうザ専門家と言っても間違いないですね、これは。
いや、もう恥ずかしいですね。ちょっと忘れちゃいましたけども、さっきバネッサが言ってくれましたけども、その自分の専門は雇用政策っていうことなんですけども、仕事で身につけてきたのは主に職業訓練ですが、大学院で勉強したものが雇用政策だったので、職業訓練よりより広い範囲ですね。雇用政策の中に職業訓練があると思えば、自分の専門分野は雇用政策かなと考えています。以上です。
はい、ありがとうございます。今ちょうど田辺さんから言ってもらったその職業訓練と雇用政策の、ちょっと違いがあるってことだと思うんですけど、はい、実は田辺さんに声をかけ立ててもらった時に、ぜひ職業訓練の話と SDG を掛け合わせてなんか話をしてもらいたいって私の方から声をかけた時に、実は職業訓練は職業訓練だけれども厳密に言うと雇用政策なんだよねって話をしてもらったんですけど、聞いてる皆さんにまず雇用政策の話をする前に、その職業訓練ってさっきから何回か出てると思うんですけど、正式には職業技術教育訓練 なんですよね。
そうですね、
うん、で英語だとさっきティベットって出たと思うんですけど、英語でテクニコル and vocational education and training、 先ほどの職業技術教育訓練を英訳したもので、でそれのそのテクニコル and vocational education and training の頭文字を取って TVET で略してティベットって、業界ではいつも皆さんティベットティベットって使ってますよね。
そうですね、その使われ方が、まあ、この単語が4つ並んでね、非常に解釈も難しいところはあると思うんですけど、そういう並びで使われてますね。
ぜひちょっとこのまず雇用政策に入る前に、その職業訓練、まあ職訓とか言ったりもしますけど、はい、その職業訓練ティベットの定義ってどういうものですか、そもそも。ちょっと説明してもらってもいいですか。
あ、そうですね、この、まあ、さっきティベットって出てきましたけど、実際にはこのテクニカルっていう単語が、まあ、エデュケーションとトレーニングにかかって、まあ、技術教育、技術訓練。で、あともう一つは、まあ、ボケーショナルっていう単語が、まあ、エデュケーションとトレーニングっていう単語にかかって、まあ、ボケーショナルエデュケーションとボケーショナルトレーニングですね。まあ、そういった感じの、まあ、単語としては、まあ、4つに分解されるのかなと。で、その中で、まあ、職業訓練という単語と、まあ、あともう一つは技術教育という、まあ、2つの単語で、まあ、主には示されるかなと思っています。で、まあ、この職業訓練という単語は、もう古くたどっていくと、本当に高度経済成長の頃とか、まあ、もっと前かもしれないですけども、その人材が、まあ、特に発展、経済発展のために、急いで、まあ、人材育成する必要があった。特にまあ工業面での技術をまあ理解する若い人材が必要であったときに、まあ、急いでですね、まあ、中学を卒業してすぐにでも働かなくて、働いてもらわなくてはいけないような若い人たちですね。そういった人たちに技術的な素養を身につけてもらうところ、まあ、そういったところがまあこの職業訓練の発端になっているかなと思います。
やっぱりあれですか、普通の、まあ、一般に言う、こう教育ってみんなが考える初等教育とか中等教育とか、はい、まあ、高等教育ありますけど、うん、そういうのとだってやっぱちょっと違う枠付けですよね。
そうですね、特に、まあ、技術的なところですかね、
身につけた、うん、
を勉強して、はい、で、
はい、
そこから先に、まあ、ひいてはですね、古い言葉を使わせてもらうと、まあ人間形成とかですね、人格の陶冶とかっていう単語を使ったりしますね。そういったものが、まあ、職業訓練では古くから使われる単語かなと思っています。わかりますか？人格の陶冶とかって。
ちょっと説明してもらってもいいですか？
そうですね。いや、これはね、なんかネットで検索すると出てくるんですよ。やった、陶器や鋳物を練り上げて作り上げていくことを、まあ、人間の育成の比喩に、まあ、例えた単語ですね。陶冶っていうのが。まあ、結局意味するところは、まあ、技術とか科学技術を学びながら、まあ、自分を育成していく、もしくは、まあ、指導的な立場にある人だったら、それで、まあ、それを通じて若者を育成していくっていう意味ですね。
だから専門性を養うとか、そういう意味合いも含めてます、この職業訓練っていうのは。
そうですね、そこが大いに関わっていて、それを、まあ、方法の一つとして、まあ、人間が育っていくっていうところですかね。
なんかさっきその職業訓練のまあ歴史的な流れというか発端、はい、ちょっとお話しいただいたと思うんですけど、うん、まあ、今、まあ、もちろんなんだろうな、日本でいうと、まあ、経済レベルも違うだろうし、社会 の流れも変わってきてると思うんですけれど、はい、今はその職業訓練対象者っていうのは、まあ、日本とか、まあ、これからさらに途上国での経験話してもらうんですけれども、はい、結構年齢層の高い人も含めて大人向けの教育とか訓練も含んでるんですよね。うん、
そうですね。まあ、どっちにしてもその、なんていうんだろう、職業訓練は基本的には年齢は問わない。
うん、
そう、中高年の失業者向けの職業訓練ももちろんありますし、まあ、現在進行形で企業で働いている在職者向けの、職業訓練もありますね。両方ありますね。
うん、なるほどね。まあ、スキルアップみたいなのも含んでるってことですよね。
はい。もう大いにそれを通じてですね、
なるほどね。でもあれですよね、田辺さん自体は職業訓練の専門家というよりも、もっとしっくりくるのは雇用政策専門家ですか？
そうですね。まあ、職業訓練だけだとね、どうしても課題の解決を、まあ、考えるときにはどうしても狭まってしまう。方法とか、まあ、手段っていう意味で狭くなってしまうので、もっと他ですね、例えば職業安定分野っていう、まあ、就職の支援とか、まあ、キャリアカウンセリングとかも入る分野ですけども、そういったところで労働移動を促したりとかですね、あとは、まあ、労働法に関する知識なんかも使ったりとか、あとは、まあ、最近は、まあ、あまり聞かれなくなってきましたけども、その労働組合の話であったりとか、労使関係とかですね、そういったところもフルに、まあ、知識を使って、まあ、できるだけ良い回答を作ってあげたり、サポートできるようなことを考えられたらと思って、自分は大学 の研究科を選びましたし、まあ、それで今に仕事が至ってるかなと思っています。
なるほどね。私結構ね、田辺さんとは何だろう、結構いろいろなところで話する機会今まで ありましたけれども、こういうなんか実際に何してるのかってあんま話聞いたことなかったので、その今までのこうバックグラウンドもあんまちゃんと聞いたことなかったので、はい、そしたら、案件いろんな途上国でやってると思うんですけど、はい、その案件をやる国それぞれのそういった雇用の法律とか、まあ、政策はもちろんだと思うんですけど、法律とかも勉強してから行くんですか？
そうですね、まあ、これまで、まあ主には、まあ、コンゴ民主共和国とかミャンマーとか、あとは、まあ、小さな国だとジブチですね、そういったところの国々に、まあ、調査系の案件が主で行ってましたけども、特に、まあ、ミャンマーとか、あとジブチに関しては現地の労働法の、まあ、労働法のデータを、まあ、事前に手に入れてですね、それを、まあ、読み込んで、まあ、できるだけ分かるようにしてから行きましたね。
なるほど。いや、すごい、まあ、もちろんね、みんなそれぞれいろいろな分野、その国のもちろん政策とかバックグラウンド勉強して、僕案件取り組むと思うんですけど、法律まではそうですね、やっぱ、まあ、でもすごい関係してるんですね、やっぱり雇用政策っていう、うん、面からのアプローチだと、やっぱそういうのも分からないとですよね。
うん、そうそう、そうですね。ただ、まあ、なんて言うんだろうな、インタビュー相手に、まあ、現地に調査に行って、まあ、聞き取りしたりすると、政策は何ですかっていうふうに聞くと、いや、そう聞かれてもっていうふうに答えられることがあって、じゃあ、法律ではこういうものがありますよねっていうふうに答えると、ああ、そうそうそう。こういう法律があって、これこれあって、まあ、法治国家だからどうこうでっていうふうにして話が進んだりすることが多いので、そういう意味で、まあ、法律を事前に頭に入れておくことは、相手との、まあ、インタビューですね、それを、まあ、非常に、まあ、円滑にしてくれるという意味もあって、まあ、事前によく頭に入れていくようにはしています。
なるほどね、
はい。
いや、私本当知らない、まあ、知らないっていうか、実はまたちょっと後で話、ね、させてもらおうと思うんですけども、職業訓練だけの教育、職業技術教育っていうので、まあ、ちょこちょこ、この職業訓練教育ティベットについて触れる機会はあるんですけども、個人的に専門家の人とそこまで深い話したことなかったので、すごい、はい、面白いです。面白いっていうか興味、ファニーじゃなくてイントラスティングの、面白い、興味深いですやっぱり。で、チベットと、まあ、今回 SDGs と関連したお話なので、はい、今話してもらった、まあ、チベットとか雇用政策がどのように SDGs に関係しているのか、そこら辺ちょっと説明してもらうこと可能ですか？
はい、そうですね。このチベットっていうのは、まあ、先ほどから、まあ、何回か、ね、お話しさせていただいているように、まあ、技術的なものとか仕事に関係するようなものの、まあ、技術、まあ、技術や技能を、まあ、学びながら、その近い目的としては、まあ、就職を目指す、働くことですね。あとは、まあ、自分で起業したりするっていうのも、まあ、もちろんあって、まあ、非常に働くことと身近なものがこのティベットになってくると思います。という意味でも、まあ、SDGs の、まあ、8とかですかね、が一番近いのかなという気はします。
うん、まあ、経済成長、生産的な、まあ、完全雇用とか、あと、まあ、ディーセントワークを、推進するっていう、まあ、元に成り立っていますけれども、これがやっぱり一番、はい、SDGs の中ではティベットと関連性が高いってことですよね。
そうですね、一番高いのは8になってくると思います、
うん、私は教育の方で、はい、専門でいろいろやってるんですけれども、SDGs だとゴール4、質の高い教育をみんなにっていうこと で、はい、で実はあれなんですよね、田辺さんとも事前にちょっとお話しさせてもらった時に、うん、まあ、職業訓練に関わる、ティベットに関わる内容もやっぱりゴール4にも出てくるということで、はい、そうですね、実は SDGs って今まで他の方、ゲストでお招きした時にあんまりサブゴールって触れてこなかったんですけれども、うん、聞いてる皆さん、なんだろう、こうちょっとイメージしてもらうために SDGs17 個ゴールがあって、で実はその一つ一つのゴールの中にサブゴールっていうのがあって、SDGs のそのゴール8でもいろいろサブゴールがあって、その教育だとゴール4の中にもいろいろサブゴールがあって、そのうちの 4.B とか、そういう、雇用とか職業訓練とかに関する言及がゴール4にもあるんですけれども、田辺さん専門家、職業訓練とか雇用政策の専門家として、このゴール4、教育とゴール8の、はいはい、生きがいや働きがいや経済成長、どこら辺に違いをつけますか？この うん、どこがやっぱりちょっとゴール4とはちょっと職業訓練は、はい、違って、やっぱりゴール8の方にフォーカスを当てることになるんだよね、はい、どこら辺に違い位置づけされますか？
うん、そうですね、まあ、なんかすごいシンプルだけどすごい難しいポイント、重要なポイントな感じはしますね、そのところっていうのは、
うん、
まあ、SDGs の8って本当になんかすごい広い経済成長もあって、でその同時に走る中でその労働ですね、働くこと、そっち両方が達成すること、その安全に働くことっていうのも出ているし、かといってまあ他方で同一労働同一賃金、まあ8の語の中に出てくる単語ですけども、そういったものも出てきますから、その産業の発展と、まあ、雇用の発展ですか、そういったところ同時に達成する意味で、その教育 SDGs4 の教育が終わった後、そこからもう本当に最後ですね、人生を全うする話がこの8に大きく関わっているかなっていうところを感じますね。
なるほどね、確かにゴール4とか見るとやっぱりアクセス のところが多かったりとか、はい、まあ、アクセスだけじゃなくて、まあ、その環境、教育環境とか、そういった教育のこう真っ最中の中の話とか、まあ、あとそうですね、養成プロセスとか、なんかそういったところが結構目立つなって印象はありますけども、今田辺さんが言ったようにゴール8はさらにその先でプラス、どういうふうに社会と結びつけて経済成長に貢献するかって、そこら辺にちょっとフォーカスがシフトされてるっていう感じですか？
はい、そうですね、うん、まあ、ね、やっぱりどんな人でも必ずその社会に出た時って何らか必ず貢献していくもの、経済成長に必ず貢献していく、どんな仕事であっても、まあ、必ず役に立つ部分がある、そこにまあそれぞれの人がそれぞれの役割として参加していくっていうところを達成する時の方法としてそのティベットがあるんじゃないかなと思っています、
うん、なるほどね。
次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページはアルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
いかがでしたでしょうか？その国の雇用にまつわる法律や政策をしっかりと勉強してから、相手国の関連機関と協議に臨むことで、 交渉がスムーズに進むというエピソードからは、田辺さんの専門家としての経験の深さを感じましたね。分野に限らず、その国の政策、現状についてどれだけ知っているかというのは、相手国政府の懐に入り、我々が外国人として他国の課題を一緒に解決しようとする上での熱意を伝える大切な要素の一つなのかもしれません。次回は、田辺さんが関わる実際のプロジェクトについてより具体的なお話をお届けします。皆さん、次回もお楽しみに。